You are a very important person.
PIP Amazing Interview. Very important person. PIP とは、あなたはとっても大切な人。私にとってあなたはかけがえのない存在という意味です。こんばんは、清水智子です。 VIP アメージングインタビュー。アメージングとはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組では、そんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今日はゲストに、一流社ボーリズ建築事務所の芹野智之さんをお迎えして、米国人建築家ウィリアム・メレル・ボーリズの来日100周年を記念する特集番組をお届けします。1905年、明治38年、24歳のボーリズは、滋賀県現近江八幡市八幡商業高等学校の英語教師として来日。以後、学校、社会教育、出版、医療を通してキリスト教の伝道活動に身を捧げ、その財政を支えるために建築設計事務所を開設。日本の近代建築に影響を与えたボーリズの作品は、話題になった豊里小学校をはじめ、関西学院大学、大丸大阪心斎橋店など、全国に1600棟以上、また現メンタームで知られる製薬会社の設立、病院や学校経営など、来日以来83歳の生涯を終えるまで日本と共に生き、近江の地を愛したアメリカ人ボーリズ、その素顔に迫ります。 VIP アメージングインタビュー。この番組は、日鮮ジュエリーショップコティ、暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、大丸大阪心斎橋店、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りします。今日はゲストに、一流社ボーリズ建築事務所の芹野さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
来日100周年を今年迎えられたウィリアム・メレル・ボーリズさんのお話を伺います。ボーリズさんといえば、3年前建物の保存問題でクローズアップされた滋賀県の豊里小学校がありましたよね。
そうですね、確かにあの小学校のニュースっていうのは全国的に有名になってしまいましたね。
はい、
あのいわゆる、なんていうんですかね、はい、建物が単なる物体としてあるんではなくて、うん、そこにこう生活していた人、過ごしていた人の原風景になっていく、そんなことをよく示しているような実例だったんじゃないでしょうか ね。
心のふるさとっていう感じをね、皆さんあの小学校の建物に、
そうですね、
やっておられたように思うんですけれども、はい、あのボーリズさんの建物に見る、まあ、その優しさっていうと、どんなものなんでしょうか。
そうですね、優しさというか、あのいわゆる建物を外側からね、美しいであるとかしっかりしているとかっていう風な考え方ではなくって、実際にそこに生活する人の視点から見ていって、過ごしやすいか心地いいか、うん、そういうようなことが一番大事だというふうにボーリズさんは考えたみたいですよ。
具体的に言うとどういうとこなんでしょうか。
あのよくボーリズ建築でよく言われる例っていうのは階段なんですね。
階段
がすごく上がりやすい。
あ、こうステップが上がりやすい。
そうなんですよね。で、最近のよく建物を見ますとね、はい、こうこれでこう上がっていくんだぞっていう風な感じで、前にこうズンとこう立ちはだかるような階段が ね、結構あるでしょう。
はい、
そうじゃなくてね、こうトントントンと上がっていきたくなるよ、ね、
もう上がっていく軽やかな感じのね、
そんな感じの階段が多いですね。
そういった建物をですね、全国で何棟ぐらい設計建築されたんですか。
うん、あの実はあのボーリズさんの図面というのが結構たくさん残ってるんです。うんうん、現在はあの大阪芸術大学というところと、その私たちの事務所が共同で管理をしているんですが、うん、
はい、
図面 の、 あの数から言うとね、だいたい1400点ぐらいの数が数えられます。まあ、リストはもう少したくさんあるんですけどね。はい、でただその図面がなくても、私たちはこれボーリズさんに建ててもらったんだっていう人が結構いるんですよね。
なるほど、なるほど。
ですから、あの実際から言うともっと多いんじゃないかなと思います ね。
あの一説には1600棟以上というふうにね。
そうそうそう。で、面白いのは、あの全国にあるっていう、北海道の端からね、はい、あの九州の端までいろんなところにあるっていうのが面白いなと思います ね。
もうあっちこっち行っておられたようなんですけれども ね。さて、大阪では大丸心斎橋店が有名ですよね。
そうですね、まあ、ボーリズって名前聞かない人でも大丸は皆さんご存知ですね。
はい、
あの建物の中に入った瞬間何か感じることありますか？
やっぱりあの荘厳なって言いますか、重厚な感じがしますよね。ね、
一つは天井スーッと高いでしょ、
はい、
で空間的にとってもこうあったかい感じがするんですよね。でああいうふうにこう絢爛豪華に見える建物のこう造作物っていうのが、持ち主がこう自分を誇ってるんじゃなくって、実は来てるお客さんたち皆さん方がこう自分の空間としてね、うんうん、味わってもらう、
うん、
やっぱりあそこにいて長くいるのがこう心地よい空間っていうのがとっても大事なんだな、
うん、
でそれはあのその当時を作った11代目の下村正太郎さんの気持ちでもあったし、
はいはい、
まあ、それにこうとっても共鳴をしたボーリスさんの気持ちでもあったと思うんですね、
うん、
であの入り口の心斎橋の入り口のところにね、実はとっても大きな飾り物があるんです。ご存知ですか？
クジャク以外にですか？
クジャクに見えるでしょう、
はい、
あれはね実はねフェニックスなんです。
不死鳥なんですね。
もともとはね、
はい、
オーダーする時にはフェニックスだったんです。
で
もあのアメリカ の, あのアトランティック社っていうところにそのオーダーをしたら、来たのがなんとなくクジャクっぽくってみんなクジャクだって言ってまあいいやということになったみたいですけれども、あれはね、あの不死鳥っていうのはあの下村正太郎さんの一つのモチベーションだったんですね。
ポリシーで
というか、とっても苦労した人なんです、
下村さんが、
うん、であの大名ができる前にとってもいろんなことで、うん、京都で火事になったり、うん、奥さんが死んじゃったりとか苦労するんです、うん、でも絶対に負けないぞ、
うん、
で希望を持ってる、
うん、
で自分のことよりもお客様の相手のことを考えるっていう、そういう気持ちをずっと持ち続けた人なんですね、
うん、
だからボーリスさんはそれにとっても共鳴をしたんだと思うんです、
うん、
だから新しい大名を建てるときにフェニックスを入れよう、
ね、リスナーの皆さんいかがですか？今度大丸に行かれたらあれはフェニックスということでぜひご覧になってください。
そうですね、面白いのはね、ボーリスって名前の喫茶店があるんですよ。
あ、2階にね。
そうなんですよね。でそこでねメニューのところにボーリスの写真があったりとかね、結構面白いことがありますよ。
12階ですよね、うん、まあ、大丸はもうボーリス建築のいろんな、ね、あの痕跡残していらっしゃいますけれども、
ね、
大学もたくさん作られてて、関学ですか、
はい、
から同志社、神戸女学院、もう関西 の,、うん、あのミッションスクールと言われるところほとんどボーリスさんが、であのそこでまた大学でも教えておられたんですよね、英語を。
あのもちろん英語を教えるということはあの結構あったみたいですよ。彼は結局ね、あの戦争の時もずっと日本に居続けた人なんですけども、はい、あの戦争の真っ最中にね、不思議なもんでその国からね、
うん、
帝国大学で英語を教えてくれっていうね、その将兵が来て、
はい、
帝国大学で英語を教えてたんですよ。
東大ですか今の。
そうそうそう、そんなこともあるんですね。
じゃあもうその最初に行かれた近江八幡のね、八幡商業高校からその東大までいろんなところでね英語も教えられたということなんですが、うん、ではちょっとここでボーリスさんの実際のお声、貴重なテープがありますので聞いてみましょう。
はい、I've been asked after Glenn Clark's very extravagant introduction this morning to tell how the Omi Brotherhood got started in the first place. And all I can do is to give a testimony of how I was...
面白いでしょ。あのこれはね、まだね、テープレコーダーが日本にね、
はい、
ない頃、まああったとしてもかなり大きな機械でね、そういうものがない時代にアメリカで録音されたものです。
綺麗な発音の英語ですよね。
そうですね。はい、そうですね。
ボーリスさんはあの同志社大学のアーモスト館の作品としてね、あの十分に指定されるぐらい残ってますけれども、建築の他に音楽や詩を書くことも得意でいらして、
そうなんです。
で、なんとあの同志社のカレッジソングは実はボーリスの作詞だということなんです。
そうなんですね。同志社出てる人が意外と知らなかったり、
西島城かなと。とかね、そうなんですけど、
そうですね、
じゃあそのボーリスさんの作詞、同志社のカレッジソング、ワンパーポスを同志社グリークラブの合唱でお聞きください。 ボーリスさんはこの同志社のワンパーパス以外にもたくさんのなんか詩や賛美歌を残しておられますね。
そうですね、詩はたくさん書いてます。でも詩を書こうっていうふうな思い込みじゃなくて、いろんなね、うん、あの封筒の裏だとかね、日記帳だとか、うん、いろんなところに書いてるのがあるんですよ、
うん。で、奥さんも日本人の方と結婚されて、 そして幼稚園や小中高校を今の近江兄弟社学園ですね、
そうですね、
開設してということなんですけれども、やっぱり教育というところでも堀さん力を入れておられたんですね。
うん、あのね、これはまあ単に教育をやろうというふうな思い込みから始まったんではなくて、で、まあ、これを主に始めたのはそのさっき出てきた奥さんの真紀子さんが、はいはい、こう日中から小さな子供が街中でうろうろしている、うんうん、あの子たちがどうなっていくんだろうっていうことを気にして、うん、じゃああの子たちをせめてこう私たちが引き取ってそこで教育をしたらどうか、うん、で小さな幼稚園を作ったんですね、はい、声優園幼稚園、はい、それが今の兄弟社学園になっていくんですね、
はい、
だからあの教えてやるぞじゃなくてその人たちをこう温かく包み込んで私たちもこうあの生活の中に暮れていこうというふうなことからあれが始まってるし、それから病院にしてもね、うん、当時あの結核といっても不治の病、ね、うん、もう絶対にまあ治らないと言われた病があった、
はい、
でそういう人たちこそ実は人間として大事にしてあげなきゃいけないんだということで、まあ、あの資材を投じてというか、うん、献金を募って、うん、そして病院を建てると、
はい、
まあ、一貫してね、はい、その教育にしてもその病院にしても、うん、まあ、建築にしても全部こう人間中心なんですね、
うんうんうん、
そこがやっぱり違うとこじゃないかな、
ね、また来週ですね、ボーリスさんのその奥様のお話とかまたいろんな活動について伺いたいと思うんですけれども、はい、最後に今日はセリノさんが惹かれるボーリスさんの一番の魅力というのは何か語っていただいていいですか。
うん、そうですね、あの優しさっていうので全部凝縮されるんじゃないかと思うんですでなぜ優しさかっていうとね、うん、やっぱりね、あの愛されてる体験がある人こそ優しさが出ると思うんですよね、
うん、
でそれがない人っていうのはやっぱりどうしてもね、うん、優しさが出てこない、
うん、
それが多分ボーリスさんのポイントじゃないかな、
うん、
モチベーションの中に優しさがあるのは愛されてるっていう自覚じゃないかと思います、
ね、あのいかがですか皆さん、愛されてるっていう自覚ありますか。この後のラジオレターはセリノさんから今は亡きボーリスさんへのお手紙を読ませていただきます。セリノさんには来週もこのスタジオにお越しいただいて今日のお話の続きを伺いますが、今日はこのあたりでお別れしたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは今日のゲスト、セリノ智之さんからのラジオレター、伊予原真紀子さんの代読でお聞きください。
ボーリスさん、生前のあなたに会ったこともないのに無性に声をかけたくなっている自分が不思議です。あなたと少し関係ある生活になってまだ20年も経っていないのに、でもずっと昔からあなたのことを知っていたような気がしてなりません。ボーリスさん、今から思えば私は大学時代に恩師であるあなたのお弟子さんを通してすでに出会っていたのかもしれません。もっとびっくりしたことがあります。それは曽祖父や祖父とあなたが親しかったことを知ったことです。いろいろな関係を知ってしまったらあなたが随分身近な存在に思えるようになりました。10年ほど前、無性にあなたのふるさとが見てみたくなり、生まれたお家、育った学校や教会、そしてあなたが過ごした頃と全く変わらない大自然を訪ねました。私の中であなたは多くの人に尊敬される偉人というよりも、何かずっと身近な存在です。これからもいろいろなことを教えてくださいね、ボーリスさん。
今日のゲスト、セリノ智之さんのお話の中に出てきた代表的なボーリス建築の百貨店大丸心斎橋店ではお中元セールを開催中です。北海道のメロン、京都の湯葉、
下関の海など全国10都市にある大丸から地元の名産を厳選した10都自慢ギフト、お世話になったあの人に元気ですかの言葉とともにこだわりギフトを幅広く品揃え、今年もお中元は大丸心斎橋店でお選びください。 VIP アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは今週に引き続き一流社ボーリズ建築事務所の芹野智之さんをお迎えしてウィリアム・メレル・ボーリズ来日100周年記念の特集番組をお送りします。宣教師、建築家、あるいは現在のメンタームを日本に広めた事業家といくつもの顔を持つボーリズが残した足跡をたどります。どうぞお楽しみに。それではまた来週。
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー、この番組は日鮮ジュエリーショップコティ、暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、大丸大阪心斎橋店、桃谷の湯川一郎病院、VIP クラブ関西の提供でお送りしました。